今日恵みをいただく御言葉はエレミア書の23章1節から8節までです。エレミア書23章1節から8節、はじめに1節と2節を宣言します。ああ、私の牧場の群れを滅ぼし散らす牧者たち、主の御告げ。それゆえイスラエルの神主はこの民を牧する牧者たちについてこう仰せられる。あなた方は私の群れを散らし、これを追い散らして帰り見なかった。見よ、私はあなた方の悪い行いを罰する。主の御告げ。アーメン。それでは一言お祈りいたします。私たちを愛したもを我らの愛する主イエス様、あなたを皆を褒めたたえ賛美いたします。今日もあなたが私たちになしてくださる素晴らしい御業をこのエレミア書から読み聞かせてくださいますように、取り次ぐしもべおよび聞く人一人をそれぞれあなたが耳を唇を心を開いてください。あなたに向かって開かれた門となることができますように、あなたを豊かにお入れして、あなたをお迎えし、ともども我らは喜び楽しむことができますように、どうかあなたが入ってきてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前の章のところ、22章の方においては、この南ユダ王国の、最後の王たち、非常に悪い王たちでした。ヨシア王という最後の良い王様が出て、そしてそれから後に、1人また2人3人と、悪い王が、続いていきます。その悪い王たちは主の御教えをないがしろにして、この預言者の言葉、エレミアの言葉を退けて、もう時たま聞こうとするんですけども、しかし、守りを行わない。また彼は特に民を虐げているという、こと、弱い人たちから搾取をして、そして、本当に人々を苦しめて自分だけが豪勢な暮らしをしている、そういう王たちに対しての、あなた方がこのままそれを続けているなら、これこれのことが起こります。しかし、悔い改めるならば、これこれの幸いがありますという、そう、二者択一が前の章で示されたんですけど、しかし、残念ながら歴史を見る限り、その王たちは行いを悔い改めないで、悪いことが彼らに対して成就してしまうことになりました。で、それでさらに主がですね、この悪い王たちに対して、この一節のところで言ってますね。彼らは、私の牧場を、群れを滅ぼし散らす牧者たち、普通羊飼いの牧者というのは羊を、集めて養って彼らを、命を増え広がらせてというのが彼らの仕事のはずなんですけども、しかし、このイスラエルの最後の、王たちは逆のことを、羊たちを、追い散らして羊を食い物にして、それで、顧みない、です。神の羊の群れ、私たちも神の羊の群れたちですけども、その群れたちを、牧者たる者が正当に養わらない。それならば、主が、この、あなた方の悪い行いを罰する、主の御告げと、この2節の最後にありますね。見よ、私はあなた方の悪い行いを罰する。牧者が悪いと、羊たちは悲しみます。散らされていきます。しかし主は、じゃあその羊たちを顧みないかというと、そうではなくて、主ご自身が、また新たなるご計画を立てて、そして、その羊たちがちゃんと養っていかれるようにというふうに、主が、全て祭壇、三段を立ててくださるんですね。で、この三節以降に書いてあります。しかし私は、私の群れの残りのものを、私が追い散らしたすべての国から集め、元の牧場に帰らせる。彼らは多くの子を産んで増えよう。 私は彼らの上に牧者たちを立て、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、おののくことなく、失われることもない。主の御告げ。アメン。確かにイスラエル、バビロンによって滅ぼされて、チリジリバラバラにされました。けれど、70年後、この帰還命令が、クロス王から立てられて、そしてイスラエルの民に戻ってきましたね。ネヘミヤとか、エズラの彼らのその、本当に心底を、注いだような働きぶりのゆえに、彼らは、帰ってきました。そして、立て上げも、されていきましたけれども、いわゆる彼らの上に立てられた牧者たちなんですね。けれども、そのさらに後ですね、この5節に、一つの、正しい若枝を起こす、そして、彼が、王となって治め、栄えて、この国に公義と正義を行う。こちらの方は、一人の若枝、人格化された枝があります。5節では、見よ、その日が来る。主の見告げ、その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えて、この国に公義と正義を行う。アメン。このダビデに一つの正しい若枝を起こす。正しい若枝。ヘブライ語ではテマフ・セデクと言います。テマフ・セデク。このテマフ、こちらの方が、若枝。で、セデク、これが義です。正しい。ですから一つの、正しい若枝、あるいは義の若枝を、起こす。主は、ここに置いて言われます。人格化されておりますね。彼は王となってって書いてますから、あたかも人格があるかのような若枝です。これ未来に起こる統治者のことを言っております。この人格化された若枝とは一体誰でしょうね。そうです。イエス様のことです。イエス様がこのダビデの子孫の一つの若枝として起こされていきます。このエコヌヤ、彼はもう詐欺すまれて、一生栄えない男として、子供を、子孫が、子供を残さないまんま、滅んでいくような男と定められて、もうそれ以降、エコヌヤ以降、王は起こっていきません。ですから、ソロモンから続いた王族の家系は言ってみればもう、もう投げ捨てられてしまった枝のようなものですけど、しかし、父なる神様は、新しい若枝をダビデから、起こすというふうに言ってるんですね。これ先週も、見ました。マタイの福音書の系図、それは、王族の家系であるんですけど、しかし、確かに、ダビデ、ソロモン、レハブアムと続いていくその王族、エコノヤに至るまでの14代は確かに王であったんですけども、けれども、そのエコノヤにおいて、もうそこで王族が王で亡くなってしまった。王でない人たちの、もう、一度も読んだことのない名前たちがずらずら並べて、そして14代の地にイエス・キリストが現れてきますね。けれども、父なる神様は別の若枝を、ダビデから起こしていた。その若枝の系図がルカの福音書の方の系図ですね。ルカの福音書の3章に系図があるんですけども、それ、新しい方から、順に古い方へと、行く順番の、系図です。その、系図の一番古い先は、神様にたどり着きます。神様が、アダムを産み、アダムから、セスが生まれて、そういう、ちょっと逆で言うんですけど、そういう形の、順番ですね。対してマタイ福音書の系図は、アブラハムから始まります。すなわちアブラハム、これはユダヤ人の系図ですね。アブラハムは、ユダヤ人の先祖ですから、マタイの福音書の系図は王族であり、そしてユダヤ人の系図であるんですけども、しかし、ルカ福音書の系図はですね、このアブラハムよりも、さらに古い方の人たちも名前が連なって、そして最後の人間はアダムであり、そしてアダムの父は、神である、というふうに終わっております。ですから、神様からアダムに至り、まだユダヤ人ではない人々が名前を連ねて、そして途中からユダヤ人が入ってきて、そしてダビデにいたり、ダビデの子は、 ソロモンではないんですね。ナタン。ナタンがダビデの子として連なり、そしてナタンから誰々が生まれて、誰々が生まれて、そしてこの乙女マリアに至るわけですね。ですからルカの福音書の系図は異邦人の系図と言いますか、あるいは人類全体的な系図というふうにも見られます。イエス様は肉的には、血筋的には、父ヨセフの血は受け継いでないですね。乙女マリアからイエス様が生まれたわけですから、ヨセフという男性の血は受け継いでいないけれども、マリアの血は受け継いで、そして、この栄光の、父なる神様に至るまでの、その系図、そこにおいてイエス様が、お生まれになった。これが、この別の新しい、正しい和解だなんですね。イザヤ書の、60章冒頭で宣言しました、ここに和解だが、あるんですけども、イザヤ書の60章の21節と22節、ここを、冒頭で宣言しました。あなたの民は皆正しくなり、とこしえにその地を所有しよう。彼らは私の栄光を表す私の植えた枝、私の手で作ったもの。最も小さいものも士族となり、最も弱いものも強国となる。時が来れば、私、主が速やかにそれをする。アーメン。で、ここに21節に、彼らは私の栄光を表す私の植えた枝、ありますね。そうですね。主ご自身が植えられた枝です。この21節の最初に、あなたの民は皆正しくなり、これも、セデク、あります。義。あなたの民は義とされる。何故に？それは主ご自身が作られた枝のゆえにです。主ご自身が作ってくださった枝、イエス・キリストから生まれる人たち、イエス・キリストを通して生まれる人たちは義とされる、新しい枝として、それは神ご自身が作ったもの、神ご自身が作られた子孫として、生きて、そしてそのものは最も小さいものも、地獄となり、最も弱いものも強国となる。時が来れば、私主が速やかにそれをする。私主、アニヤウェ、私が主である。出演時に、何度も出てきました。これ、印鑑を押すべきところです。私たちも連名を連ねて、私もこの主の契約に連なっていくべきところです。私主が、アニヤウェがそれをする。ですから私たちもこの義なる枝のに組み込まれたものとして、イエス・キリストを信じる信仰によって入っていくことができるんです。イエス様を信じることによって皆さんもこの新しく生まれた枝として義の枝に連なっていくことができるんです。ユダヤ人は主ご自身が育ててくださった、栽培種のオリーブの木だ、ロマの11章の方に、出てきますけれども、けれども彼ら不従順の上に、その枝、折られてしまいました。けれどもその折られたところに新しい、野生種のであるオリーブの枝、すなわち異邦人である私たちですね、異邦人である私たちがその、オリーブに接ぎ木されて、そして私たちが、その豊かな栽培種のオリーブの根っこの養分を吸って、もう大いに栄えることができる、もうまさしく、本当に最も弱いものも、強国と士族となり、その予言が成就するわけですね。ですからこの、義の枝、ちなみに、コエンユニバーシティの、韓国でカン・シンゴン先生の講義で、エレミヤ書の講義があったんですけども、カン先生がこのエレミヤ書を読み解く9つのゴールデンキー、ということで、講義をなさったんですけども、その中の5番目の鍵が、この23章の5節なんですね。義なる枝、これが、5番目のゴールデンキー、義なる枝、この、ツェマフツァデク、ツェマフツァデク、これが、一体どのような、枝か、それが、要するに人格化された枝、イエス・キリスト、そしてこのイエス・キリストが、このユダヤ人に対して将来終わりの日にいかなる、 その影響を及ぼしていくのか。要するに、ね、このツマツサデク、これはダビデの根っこですね。この枝は、ね、どこから表しているのか。実はですね、ルツ記の最後、そのファミリーツリーで終わるんですね。系図ですね。ファミリーツリー。まあ、オベデの子はエサイで、エサイの子はダビデであるという言葉で、ルツ記は、ね、終わるんですけども、このルツは、モアブ人の女です。ね、当時、もう、異邦人の女。ルツは、ね、当時、犬呼ばわりされてもしょうがないようなものだったんですけども、しかし、彼女の信仰告白をもって、このダビデの家系に、ね、入ってきました。神の家族に、ね、入ってきた、その根本は、信仰告白です。ね、皆さんも洗礼を受けるとき、信仰告白をして、ね、そしてイエス・キリストに連なったものになってきましたね。信仰告白、ね、異邦人も、このイエス・キリストを信じる信仰によって、この神の家系に入ってくることができる、ルツ、異邦人です。ね、けれども、異邦人のルツさえも、信仰告白によってこのダビデの家系、王族の家系に入ってきて、ね、救われました。ですからこのルツ、このファミリーツリー、ルツ記ですね。ですからダビ、このエサイの子はダビデであるという、ね、あのダビデという言葉で、あのヘブライ語のルツ記は終わるんですね。ダビデ、あたかもまだまだ何か続きがあるような、ね、終わり方ですね。聖書にはね、他にも何か後に続きがあるかのような終わり方をする箇所がね、使徒行伝がそうですね。使徒行伝、なんか唐突に終わって、ここで終わりなのっていうね、終わり方をしてるね。それは使徒行伝の続きが現在である。ね、皆さん一人一人が使徒行伝の続きをね、その人生をもって綴っているわけですけども、このルツ記の終わりの綴り、ね、その続きは、マタイの福音書の系図であり、そしてルカの福音書の系図であるわけです。エサイの子はダビデ。それがずっと続きに続いて、マタイ福音書の系図に至り、ですからマタイ福音書の一章にもルツの名前が連なっております。異邦人が信仰告白によって、この神の家系のファミリーツリーに入ることができる。これが本当に神の国の奥義です。私たちはもともと救われるべきでないものだったんですけど、イエス・キリストがこの世に来られて、そして彼が私たちに救いの道を示してくださった。このお方、イエス・キリストを主とする者、イエス・キリストを救い主とする人は、この栄光の家系に入ってきて、ルツが告白したように、あなたの神は私の神です。あなたの民は私の民です。この告白によって、ルツは入ってきました。私たちも同じように、このイエス・キリストを主とするその信仰告白によって、イエス・キリストのファミリーツリーに加わっていくことができるわけです。もうまさしく、ルツ記の続き、それはマタイ福音書であり、そして、そこから、ダビデの家系と、つながっていく異邦人が、救われるその望み、それはまさしく、ルツ記の方にもあるんですね。ルツを見たときに、ルツは、異邦人の女だって、犬呼ばわりされていたような女が、なんと、神の家系のファミリーツリーに加わった。何によって、信仰告白によって、これは誠に私たちにとって、本当に希望をもたらすことです。この、神の家系に加わったものは、この栄光のオリーブの枝に、接ぎ木されて、あのローマの十一章のところにおける、あのオリーブの木がありますね。ローマの11章25節から13節からの方がいいですね。ローマの11章の13節から、そこで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の使徒ですから自分の務めを重んじています。そしてそれによって何とか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から 生き返ることでなくて何でしょう。初物が清ければ粉の全体が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。もしも枝の中のあるものが折られて、野生種のオリーブであるあなたがその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。オリーブ、野生種のオリーブである私たち異邦人たちは、この栽培種のオリーブに接ぎ木された、そしてその根っこから豊かな養分を得ている、そして、ね、栄えることができる。これ、本当に私たちが、そういうふうになったのは、イスラエルがね、かたくなになっておられたからなんですね。この25節から見ますと、25節から、兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部がかたくなになったのには、異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。ですから、このやがてイスラエル人もこのオリーブの木に再び継ぎ合わされる時が来るんです。そしてその継ぎ合わされるとしたならば、ね、それは本当にすぐだ、ね、すぐにでも継ぎ合わされる、ということを、ね、パウロは、あの24節で言ってますね。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木につながれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代議につながれるはずです。ね、アーメン。本当に私たち、ね、あのユダヤ人の真似事をしようとすると、ね、ちょっとなんかいろいろ元の性質に反してますから、困難を覚えますね。テフィリン、そうです。ユダヤ人たちはもともとテフィリンをしてますから、ね、もし、ね、この元からの栽培種であった彼らが元の代議につな再びつながれるとしたらば、それはいともたやすくつながれるはずだ。ね、彼ら、現在旧約聖書しか信奉してないんですけども、それがイエス・キリストを信じて新約聖書も信奉して、新約聖書もテフィリンするようになれば、もういともたやすく、ね、なるものですね。もうこれは本当に私たち異邦人にとってはもう空恐ろしい存在になるでしょうけども、しかし、ね、彼らがイエス・キリストを信じる、もう大いに結構なことじゃないですかね。
あのね、彼らは今あの主が開いてくださっていない、その異邦人の救いが完成されるまで、だから固くなにこの、 あの旧約におけるキリストに対するところが開かれてないですよね。それで彼らは開かれてないゆえに今も来ていないと思っているキリストが。でも異邦人の救いが完成、これ恐ろしいことですよ。異邦人の救いが完成したら、もうあっという間に開かれて、彼らはもうイエス・キリストに対するその、 あの、開かれた彼らのこの霊的知識とか、確たるその、 あの信仰とかというのはすごいものだと思いますよ。だから今シトバオルが言っているのは、異邦人の救いが完成するまでって言ってるんですよ。でも今ね、聞いててちょっとゾッとしたのが、異邦人の救いがね、今本当にあるところにおいてすごく今アフリカだとか南米だとか、そういうところで盛んになっているんですよね。だから本当にこのそこがそうなって、あのそしてアジアのちょっとあの空女祭、これが撤廃されるということなんですけれど、アジアも南米もアフリカもね、曲がりながら、間違っているんだけど、神を崇拝するその質は持ってるんですよ。でだから行って伝えると、もう丸ごと町全体が救われたり、そういうことが起きているわけなんですね。だから神の恵みによって異邦人の救いが完成するまで、彼らにこのイエス様を信じる信仰というものがね、 許されていない、意図してそう計画されているということを考えると、あれ、今本当に世界に対して福音が行って、そして通った国というのもどんどんどんどん多くなっちゃって、もう残ってるのわずかしかない、そのわずかしかないこの国に全部福音が行って、そして異邦人のに対する神の恵みが全部言い渡された時に、次あっという間にユダヤ人って言ってるんですよ。 とっても私ね、あっという間っていうのが分かりますよ。彼らはこれも奥義が開かれたら、もう旧約全体がキリストに向かっているっていうのが分かるようになったら、もうあっという間にすっごい勢いで信じちゃって、そしてもういきなり長男、もうふさわしい長男として立つと思います。いや、だから、あ、恵みによって今そうなってるんだと思ったら、本当にそれも感謝ですね。
このユダヤ人の救い、それはきっと、ね、速やかに起こることでしょうね。で、そして、ね、私たち異邦人たちもこのイエス・キリストという新しい枝、義の枝に接ぎ木されたのであるならば、その後どんどん埋めを増えよ、地道をしていくんですね。主を羊飼いとして、ね、私たちが、ね、このイエス・キリストの系図に連なっていった。このエレミア書の23章の、ね、5節はその、ね、もうゴールデンキーの、ね、うちの一つ、ね、なんですけども、でその次の、6節を見ますと、エレミア書23章の6節では、その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。それゆえ、見よ、このような日が来る。主の見告げ。その日には、彼らはイスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は、生きておられるとはもう言わない。イスラエルの家の末を北の国や、彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は、生きておられると言って、自分たちの土地に住むようになる。アメン。この8節、今現代起きてますね。今この、ね、2018年現代、起きております。かつてはイスラエルの人々は、ね、もうイスラエルをエジプトの国から登らせた主は生きておられるというふうに言っておりましたけど、しかし今やイスラエルの家の末は北の国や、ね、散らされた全ての地方から登らせた主は生きておられる、ね、というふうに言います。今まさに、ね、世界中からです、ね、失われたユダヤ人たちが集ってきていますね。ね、この間もインドからでしたか、マナセ族の、ね、失われた末裔が、ね、発見されてイスラエルに、ね、戻ってくることになりました。これからまだまだ発見されて、ね、イスラエルに戻っていく、ね、ということがあるでしょうね。このイスラエルの末、ね、北の国や、ね、彼の散らされた全ての地方から登らせた主は生きておられる。
アーメン。
今またまさにこの主は生きておられます。
アーメン。
そして、ね、私たちも、まあ、言ってみれば霊的にイスラエルに、ね、組み込まれた者たちですね。
アーメン。
イエス・キリストの、ね、十字架のその新しい、ね、復活の命にあって生きる、この基準に従って生きるものが、ね、霊的イスラエルだ、ね、ガラテヤ書に書いてありますね。私たちもイスラエルです。そしてこの全ての、ね、救われた民、ね、ユダヤ人だろうがギリシア人だろうが、ね、全ての民であるにしても、イエス・キリストを信じて救われた者たちは、ね、に対して、彼らに対してイエス様は、ね、彼らの牧者となるんです。この、ね、前の章、ね、22章の方ではもう本当に使えない牧者、いや有害な牧者たち、ね、彼らはもう災いに遭うという予言でこの23章始まりましたけども、しかし神ご自身が立ててくださったこの義の杖、この、ね、サマセデク、ね、これによって新しく、ね、生まれた、ね、イエス・キリスト、ね、ダビデから、ね、ソロモン系図ではなく、もうそちらの系図は、ね、もう王が出ない。しかし、ね、ダビデからナタン、与えられる、ね、ナタティ宣言のナタンです。ダビデの子ナタンから、ね、生まれてくる、ね、人々にイエス・キリストが与えられ、ね、そして救いが与えられ、 この義の枝が、ね、このイエス・キリストを通して、ね、栄えてい、ね、く、生まれていく、それが、ね、ここにおいて予言されているんです。でこの、ね、6節のところに、その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む、その王の名は主は私たちの正義と呼ばれようって書いてありますね。主は私たちの正義、これですね、ヘブライ語でジェホバチズケヌーと言います、ね、聞いたことあるでしょうか、ジェホバチズケヌー、ね、あの詩編23編に、ね、ジェホバチズケヌー、ね、8つの名前、ジェホバの名前の8つのうちの1つが、ね、ありますね。義の王、ね、主は義であるというふうに言います。詩編23編の、ね、3節に、ね、主は私の魂を生き返らせ、みんなのために私を義の道に導かれます、ね、セデクの、ね、道、その道に主は導いてくださる、ね、義の道です。ですから、ね、私たちはイエス・キリストに連なったら義とされました。そして私たち、ね、主の羊たちです。羊飼いであるイエス様は私たちを義の道、ね、セデクの道に導いてくださいます。これ人間の義ではなく、ね、神の義です。私たち自分自らでは、ね、義になることはできませんけれども、すべてこのイエス・キリストに連なったそのファミリーツリーの人たち、ね、ルスもそうです。すべて異邦人たちもいます。また、ね、本当に立ち返ったユダヤ人たちもやがてこの、ね、このツリーの中に加わっていって、ね、そして救いの時が、ね、完成するでしょう。そのツリーに連なった私たちは、ね、義のものになっていくことができるんです。ですからこの5節、ね、見よ、その日が来る、主の見告げ、その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす、彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。これは、ね、もう今現実に起こっていることであり、これからますますそれが、ね、イスラエル人、ユダヤ人たちに対し、日本人に対し起こっていくことでしょう。どうか皆さんは、ね、このことを本当に希望を持って、握りしめて、そして本当に皆さん自身が義とされた、そしてさらに多くの人々を義とされてい、ね、く働きを していきましょう、ね。今日も、ね、まあ、この後ある病院に行って、ね、福音を伝える働き、ね、本当にその義の木に、ね、加えるというこの働きが本当に成功するようにと本当に願っております。どうか皆様一人一人もそれぞれの、ね、使わされた場所場所において、ね、この人々を義の枝、若枝、イエス・キリストにつないで彼らを義として、ね、そして本当に共々も救われた喜びに預かる、ね、そういうようなことをして働いていく皆さんでありますように、イエスの名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今祈りましょう。それぞれの働きのために、また、ね、皆さんが本当に多くの人々を義へと、義の枝へと結びつけていくことができるために、そしてしっかりと義の枝につながって、そしてゆくゆくはイスラエルが救われていくように、今それぞれが祈りたいと思います。あなたが私たちにとって義の若枝となってくださっていることを感謝します。あなたが主よ、異邦人に対してもこの救いの道を開いてくださいました。信仰告白によって主よ、本当に私たちはイエス様、あなたこそ主であると告白し、そしてあなたに会って歩んでいくという決心、主よ、ルツのあの決心、信仰告白、それにルツはダビデの家系に加えられるこの幸いを勝ち得ました。彼女は異邦人でした。しかし私たちも本当にこのルツに倣ってあなたの家系に加わっていくことをしよう、本当にそれを今宣言し、そして実際現にここに入ってきており、そしてさらにしよう、このことを人々に伝えて 人々に主はあなたの家系と連なろうと、主を本当に滅びゆく世界から救われてあなたの永遠の救いの世界に至らせようと、主をその働きをしておられる一人一人がおります。どうかあなたが一人一人に聖霊の油塗りを備え、一切主を邪悪なものは寄りつかせず、また邪魔するものは主をあなたがその足をへし折り、そして主を本当に救いの邪魔をすることはできなくなし、そして本当に私たちはあなたの御名によって救いを届けていく私たちでありますように、どうか助けてください。主よ、どうかあなたが一人一人これからの歩みを祝福してくださるように、イスラエルを主よどうかこれから救わせてくださるように、私たちが今この時代まさにあなたの働きをなすためにここに使わせてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
今も知らされたイスラエルを集めておられる主よ、あなたは一人のアブラハムの腰からあなたの見出したい民族を見出してくださり、そして私たち一人一人を救うために、主よ本当にイエスキリストという歴としたこの救いのこの釣りに私たち異邦人のこの命を接ぎ木してくださったことを感謝いたします。失われたこのイスラエルを世界中からあなたは探し求めてイスラエルに戻しておられます。主よ私たちも世界のこの砂粒のように多い人の中からあなたは探し当てて、そしてイエスキリストという孫とのイスラエルに戻してくださったことを感謝いたします。私たち一人一人が本当に与えられているこの救いをしっかりと守り行い、そして本当にイエス様のこの命の釣りから離れることなくイエスキリストにしっかりとくっついている私たちでありますように、そして私たちを通してまだ多くの命たちがイエスキリストに接ぎ木されくっつきますように、主よあなたが祝福してください。そしてイエスキリストの皆と地上と命と栄光によってイスラエルの十二部族が見出されて、そして本当に元のその形を整えることができますように、主よあなたが祝福してください。主のなさる技が本当に素晴らしすぎて、このルツ記の最後にこのファミリーツリーで、これがまだ主よ本当にイエス様にあって、マタイの福音書、まだルカへと本当にイエス様こうやってつながっており、不思議なことに一番本当にこのファミリーツリーとしてくっきりと現れたのが次の最後ということが本当に印象的でした。主を感謝いたします。私たち一人一人のこの救いもこの3つの系図の中に予言されており、主の計画が今私たちに実られていることを心から感謝して、さらに実る命を望み見つつ、今日あなたがその命を救ってくださることを主に願い、イエスキリストの御名によって祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。アーメン。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それではしばし各自が祈る時を申しましょう。